花井と
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教えカッコ仮
1-2、
イエーイ。
パーソナリティの、
はい、バグって花井と
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
ということで、まあ 1-2 なんですけどね。
はいはいはいはいはい。
もうあれですか、9月も終わりですか。
いやー、その話にさ、今日もなってさ、もうね、3ヶ月で終わっちゃう、今年も、みたいなさ。
そういうことになりますね。
おー、早かったなぁ、と思いまして。
うん。なんか、成し得ましたか、今年は。
あ、そうそう、それでしょ？いや、だから、10月1日ってさ、ゲーム講談あるでしょ、東京で。
そうだね。
キッドも出るさ。
うん。
そう、それにね、主催の七井小武蔵さんからお誘いをいただいたんですけれども、
うん、
私なんとその日、オカルトスター誕生のオーディションでですね、
ほうほう、
東京にはいるんですけど、
うん、
そうなの。まあ、ゲーム講談にはちょっと顔は出せないのだが、
うん、
それでさ、なんか、その、オーディションね、
うん、
来れない人は、自分で iPhone で撮影して送ってもらっても大丈夫ですっていうおメールをいただいたんだけど、
うん、
それを私ネット番組やらせていただいてます、
うん、
いつだってバグってマウスのスタッフさんに言ったんですよ。
はいはい、
実なんかそれでオーディション落ちたら、ちょっといつだってバグってマウスで、うん、サメ人の話をね、
うん、
ちょっとしたいと思うんだけどっていう話をこう前に言ってまして、はい、で、オカルトスター誕生のオーディション、その、書類受かりましたっていうので、う
ん、はい、
で、つきましてはこれオーディション、次の第二次の、ビデオ審査があると。
うん、
で、まあ、これちょっと、東京行くの大変だから、お金ないし、
うん、
iPhone で自分で撮って、この送ってもいいって書いてあるから、これにするって言って。
うん、はいはい。
っていうのをこう話したら、
うん、
じゃあちょっと先方に、問い合わせて、ちょっと取材させてもらってもいいという OK が出たら、
うん、
こっちで火を出しますって。
ほうほう。
いつだってバグってマウスが。
うん。
と思って、で、オカルトスター誕生のね、スタッフさんにね、ご相談しまして。
うん、
そしたら、なんと、まあ、いろいろ、まあ、制限はありますが、まあ、OK を出していただいたんですよ。
お
ー。うわーと思って、めっちゃありがたいなと思って。
うん、
そう、他の出演者は撮らないでくださいとか、こうね、そういうちゃんとしたね、はいはいはい、お約束事があって、だけど、その OK していただいて、うおー、神と思って、
うん、
ありがとうございますって言って、これで捻出できると思って、費用が。
はいはい、
そうなんです。それで、行くんですけど、
うん、
それが、ま、10月1日で。だから、それに私もし受かれば、
うん、
年末のオカルト紅白合戦。
はいはいはい。
紅白オカルト合戦か。
うん、
に出場することができるので、なんかちょっと達成した感じ。
ああ、なるほどね。まあ、残り3ヶ月ぐらいですけども、2017も。
そうなの。
まあ、そこで、運が向いてきたかなと。
いや、まあ、受かる、このビデオ審査が受かればね、ビデオ選手、多分これ投票になるんだと思うんですよ。
ほうほうほうほう。
で、YouTube に上がるんですけど、動画が。
うん。
多分それで決まるって感じだと思うので、
うん。
皆さんの清くない一票お待ちしてます。頑張れって。
このサメ人の話をして、
うん、ええー、
サメ人の話を知っている様子をなんかオーディションでもやるって感じなんですかね。
サメ人の話を、あ、ん？
オーディションって何をやるんだろうね。
あ、なんかオーディションはもうその動画なんですよね。動画5分以内に話をして。
うん、
で、それがバーッと YouTube に上がるんですよ。
うん、
で、去年の前回のやつも まだ残ってて見れるんですけど、
うん。
だからその場でいい悪いふを言われるんじゃなくって、
うん。
多分投票だと思うんですけどね。
まあ、なるほど、なるほど。
うん。
まあ、じゃあその動画が上がってからが、まあ皆様の。
あ、そうです。勝負ということです。はい。
なるほど、なるほど。まあなんでね、この2017も残り4分の1ぐらいでバグった花江がね、ようやく。
そうですね。このサメ人説がいよいよ形となって、やっぱり何かやってあげないとこやし、もうやめられないですから、そりゃ。もうなんか、一応、なんかこう、あの、ここまでやったぞっていう、やっぱこう、あ、なんか諦めがつかないので、あの、やらない後悔よりはやった後悔かなっていう。
うん、まあ、そうですね、
はい。そうですね。最後まで私は戦うぞっていう。
はい。
うん。別に、そうです。だから、それは全力で行くぞっていう感じで。なので、あの、はい。あの、一方、その頃、あの、裏では、キッドたちがゲーム、講談やってますので。
そうですね。
はい。そっちに行っていただいて、心では、ちょっと、あ、花江さん、大丈夫かなって、バグってないかなって。
いや、バグりますけど。バグってはいるんじゃないの、いつも
通り。バグってはいます
ね。だって、バグって花井なわけだしね。
あ、そう。あの、名は体を表す。
まあまあ、そうですよ。その、
超えてくるタイプあるんだなって、思いますよね。
うん、別に、うん、あの、なんていうか、理路整然とした花江さんを多分誰も望んでいないと思うので。
あ、そっか、まち、そうだね。
別にバグってていいんだと思いますよ。
あ、そうですか。あ、うん、じゃあ、はい、あの、頑張ってバグってきます。
っていうこと、ね。
バグります。
はい。
うん。
っていう感じなんですが。
そんな近況ですよ。はい。は
い、いや、しかし、あれですね、うん、その、まあ、10月のね、そのアマプロのイベントも近づいてきてるわけなんですけども。
う
ん、
そうですよ、もうあっという間だったね、なんだかんだ言ってね。
まあね、その、
うん、
なんかね、私、今年ね、すごいなんかイベントに出てる気がしていて。
うん、え、すごい出てるよ。
なんか、もう、本当に、毎週のように、あの、
なんか出てるよね。ね、
別に東京、だけじゃなく、
え、だって今一応レギュラーのさ、うん、そのイベントっていうかさ、
うん、
でその七井小文斎さんのゲーム講談、
はいはいはい、
ガンダム講談、
そうだね、
出てるでしょ、
うん、
で、え、ゲーム、
あ、ゲームインパクト、ゲームインパクト、
あ、そうそう、ゲームインパクト、うん、もうレギュラーで出てるでしょ、
まあそうね、
かなに、あ、ど、国本さんとか、
あ、そう
だね、と一緒にツアー回ったりするでしょ、
うん。
うん、
まあ、あとは、謎ゲーランドっていう、まあ、ゲームクイズのイベントを、まあ、あれは、
はい、
3ヶ月に1回かな、
はいはいはいはい、
やってるのもありますし、
うん、
まあ、いろいろだね。あと、ファミー講談か。シンクさんと、今年に2回ぐらいかな、やったような気がしますね。
おー。
なので、まあおかげさまでなんかいろいろ呼ばれるようになりましてですね。まあ10年もねこんなことをやってるといろいろあるんだなという。
いやー、すごいよね。本業はなんだろうってね、
うん、もうなんかね、最近思うんですけど、なんか別に仕事と遊びとか趣味とか、なんかね、あんまりもう関係ないというか、なんかね、仕事やってても、そういうイベントやってても、
うん、
まあこういうラジオやってても、なんか全部同じ感じで全部取り組んでるなって最近思って。
お
なんかね、もう境界がない、境界線がない感じ。
うん。
まあ、その、全部楽しもうっていう感じで取り組むようになりました。まだ仕事もそうなわけなんですよ。その別に、ね、その、私はシステムエンジニアみたいなことやってますけども、
うん、
まあそれも別にこういうラジオ撮ったりイベント出たりするのと、まああまり変わらず、その、まあ楽しむと。
ほうほうほう。
日々楽しむっていうことでは変わんないなと思って。
めっちゃいいね。
うん、まあまあね、それでお金ももらえるわけですし、なので非常にね、なんというか、充実した翻訳、まだ終わってないですけども、
うんうんうん、
翻訳の年だったなぁと。
うんうんうんうん。
思いますね。
いやー。
ただね、一つちょっとね、まあ、残念というか、
ほいほい。
あれだなっていうのは、ちょっとゲームをね、本当にやる、その、時間の優先度が下がってるなっていうのはちょっと思っていて。
まあでも、そうだね。
その、まあ、なんだろうね、いわゆる忙しいからとか時間がないからっていうことっていうのはまあ、普通に言いやすいことですけども、まあ実際そういうことではなくて、まあ寝る時間っていうのはちゃんと取ってるわけだし、まあ、どっかね、そういうイベントに行ったりとか、台本書いたりとか、そういう時間はまあもちろん優先的に取ってるわけで、その時間の優先度としてゲームをプレイするっていうのが自分の中でちょっとプライオリティが下がってるっていうのがまああるわけですよね、現状。そのドラクエも船取ってから放置してるので。
ああ、私もそうだ。船取ってから放置してる。
そうそう。なんで、そこがちょっとやっぱり残念だなって思うところもあるので、ちょっと残り3ヶ月の中でちゃんとそう、もう今までにない行動ですけど、ちゃんとスケジューリングしてゲームやろうかなと思ってて。
ああ、もう、ゲームをやるために。
あ、そうそうそう。例えば、1日1時間ってね、高橋めじ言ってましたけど、本当に1日1時間、ゲームやる時間をスケジュールに入れようかなと思ってて。
ああ。
で、それで、まあ、30時間とかだから1ヶ月ぐらいやれば、まあまあ、クリアできるのかなっていう。
クリアできる。
もうね、現代人たるものね、あれですよ、
すごいね。時間割が。
娯楽すらも、スケジュールに入れないと。
もう、日本大変だね、もう。
ならないっていう感じはするわけですよ。
いや
ー。まあでも、そういうスケジューリングしとけばさ、そもそも、なんていうの？積みゲーってあるじゃん、その、やらないで。
あ、まあそうだよね。
いや、それを防げると思うんだよね、その、まだ終わってないし、それ買っても、やる時間をスケジュールしてないから、あ、じゃあやっぱドラクエ終わるまでは次のやつは買わない方がいいかなとか、そういう判断もできるじゃない。
まあそうね。
で、なんか、買ったはいいけど、パッケージ開けずにずっと積んであるとさ、なんかずっと気にかかって、あれやんなきゃな、みたいな、その、楽しみで買ったはずなのに、なんか、やんなきゃなーみたいになっちゃうともったいないから。
そうだね。
だったらば、ちゃんとスケジュールした時間が取れるまでは、例えばお正月とか年末年始に、5日ぐらい取れるっていう目算が立った時に、例えば12月ね、20何日かに買って、そこで集中してやるっていう方がなんか、気がかりなく、まあ、ゲームを満喫できるのではないかと。最近そんな風に思いまして。なんでドラクエはちょっと。
計画的
に。そう、計画的に。ご利用計画的にいいですよ、その。いや、本当にその、ね、だってもう。
本当だね。それゲームもやった方がいいね。そうそうそう、ご利用は計画的に。
そう、ご利用は計画、だ時間は限られてますから。
そうだよね。
そういうね、自分の、やりたいことの時間ちゃんと確保してから、遊んだ方が、まあ、100% 楽しめんじゃないかな、と。
思います。
このように思う、というわけなんですね。なので、皆様もね、ちゃんと1日1時間をこう、ゲームのスケジュールに入れて、自分のスケジュールに入れて、例えば、まあ、お昼休みでもいいし、寝る前のね、30分でもいいんですけど、それでちょっとずつやるっていう、実は高橋名人が昔言ってた、ゲームは1日1時間って、ね、
そういうことだったんだ。
大人になればなるほど、あー、なるほどね、っていう、ことなんじゃないかな、なんて思う、今日この頃です。
あ、そうだ、一つそう、告知を忘れていたんだけど、国本さんが新しく、CD を出されて、PC エンジという、で、これ私ね、一曲歌わせていただいてるんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、メカメガマウスというね、
歌
を国本さんに作っていただいたんです。曲をね、作っていただいたんですけど、で、まあ、メガマウスがメカになって、まあ、特撮系の曲、特撮のオープニングっぽい曲が欲しいというお話をして、で、作っていただいた曲の、メカメガマウスの歌 が入っていて、
うん、
でさ、これ、一応、あ、これさ、あの、ファミコンキットも、こう、絡んでるんだね。こう謎ゲートリオで。
あ、そうそう。今ね、手元に CD があるんで、ちょっと。うん、
これ歌ってるの、
ね、
豆。豆さんとファミコンキットさんと岡田名人さん。
そうなんですよ。この、
うんうんうん、
中の、
うん。
ファミコンタイトラーの歌っていうのがあって。
はい。
あ、まあ、同じページにありますね、この歌詞カードで言うと。そのメガメガマウスの歌。
マウスの歌と。
と、ファミコンタイトラーの歌があって。
うん。
まあ、これ、マメさんがやってる、ファミコンタイトラーっていう、まあ、演芸があるんですけど。
はい、はい。
それの、うん、まあ、タイトル曲を、その演芸をやるときに流れる曲があって、
うんうんうん、
まあ、それを国本さんが、まあ、作曲したと、
うん。
で、まあ、それに私が歌詞をつけているという。
あ、なるほど。
ことなんですね。
でね、まあ、かどちゃんけんちゃんとかね、ゆうゆう人生とか、うん、
はいはい、
その、PC エンジンの BGM の4タイトルが入って、
うん、
で、このお得な、
そうですね。
プラスアルファ、我々の歌も入っていたりとかしまして。
うん、そうですね。
で、なんとお値段が、
うん。
1600円
なん
かな ?1600 円ですね。
め
ちゃめちゃお得ですよ。58曲入りですよ。
あ、そんな入ってんだ、これ。
はい。1601円。アマゾンにて発売中でございます、これ。はい。そうなんです。アマゾンにて発売中ですけれども、
うん、
私の方にも3枚ほどございますので、
うん、
私に直接、あ、花井さんちょっと、PC エンジンって言っていただければ、
はいはい。
はい。私からも購入できたりもします。
はい。
はい。
いやー、これすごいね。
これすごいよ。
うん。
うん。
なんか、なんだ、これ MSX の、
うんうん。
コンピューターから録音したカセットテープを音源としてマスタリングしていますって書いてあるんで。
はいはいはい。ま、10年前に発売された、うん。
実際に国本さんがね、昔30年前に、うんうん、スターソルジャーとか、
うん、
作曲してた時と同じやつを使ってるってことですかね。
うん。
なので、非常になんというか、ね、その当時の制作機材で作っているということだと思います。
そうだ、書いてあるわ。BGM 制作時の FM 音源を収録。
うん。なので、うん、非常に貴重な感じなのでね。
すごいですね。あと、未発表曲も7曲収録していると。
そうですね。その、カトちゃんケンちゃんと、
うん、
まあ、ビクトリーランで、未使用曲ってやつですね、う
ん。はいはい。
そう、結構ね、ナムコのサントラとか買うと、入ってるんですよ。
うん、
その、作曲したんだけど、
うんうんうん、
ゲームで実際に使わずに終わってしまった曲。
おお。
それがサントラに入ってて、まあ、ワンダーモモとか、あと、
はいはい、はい。
ドラゴンバスターとかもあるんだけど、
うん、
まあ、それと同じようなノリですね。の曲が入ってると。
はい。
いうことなので。
ぜひぜひ、とってもお得なこと、大丈夫なのかなと思って、1600円ってめっちゃお得だけど。
まあ、ね、うん、そういう値段なんでしょう、なん
ねえ、
なんか、うん、
すごいですね。
なので、皆さんもぜひ。
はい、アマゾンでご購入いただけます。
はい。
はーい。
じゃあ、メッセージいってみましょう、
ね。はいはい。
ですね。木村優さん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
この番組で知った今度 3DS で出る女神転生ですが、
はい、
発売前に以前に出たストレンジジャーニーはプレイしておいた方がいいのでしょうかと、
うん、
サイトを見るとリファインと書かれていましたが、リブートやらリメイクやら似たような言葉が多すぎてよくわからないんですということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、これ私も実はストレンジジャーニー DS 版は途中で、やめて放置してしまったんですけど。
ほうほう。
まあ、リメイクということなので。
うん。
別に発売前に以前のやつをやらなくても、まあ、やった方が楽しみもあると思うんですけど。
うんうん、うん。
まあ、別に最初から始まるわけですから。 全然この新しいやつだけやってもいいと思いますね。
うんうんうん。
まあこれ前言ったかもしれませんけど、ストレンジジャーニーの 3DS 版は声優さんとして私の知り合いが出ていますので、
ああ、なので、ね、なんか発表してもよくなったら、発表するというお話でしたね。
うん、そうそう、この前イベントで告知してたんで、
うん、
まあいいと思います。
うん。
なんで、ね、ああ、この人かなって思ったら、この人ですかって言っていただければ、
うんうん、
そうだよ、違うみたいなことは言いますので、はい、お楽しみいただければと。
はい。
感想などもね、お待ちしております。
うんうん。
そして、マミーポッコさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
キットさん、アナイさんもいろいろイベントで活躍されているようで、ファンとして嬉しい限りでございますと。
お、ありがとうございます。
はい。で、イベントで出たカクテルの案。TNT は透明なカクテルのイメージがしますと。
うん、うん。
ジントニックみたいなのを想像します。
うんうん。
他に、好きなソフトの名前のカクテルもいいかもと。
うん、うん。
ファザナドゥとか。ああ、なるほどね。ありがとう
ございます。ファザナドゥ。
ファザナドゥね、
ファザナドゥ
は、まあ、MC8 ビットさんという、ファミコンラップをやってる方がいるんですけども、
はいはい。
で、彼のニコ生の番組に出たときに、
うんうん。
私、ファザーナドゥのパスワード入力画面の曲が、
うん。
まあ、大好きなものですから、
はい。
それに歌詞をつけたんですね。
うんうん。
それを持って行って、
うん。
まあ、MC8 ビットさんと一緒に歌うということをして、
ほー。
があったんですけども、
うん。
まあ、この前、また同じように、イベントで共演したんですね。
うんうん。
したら、今度ゲームイベントなんかやりましょうよって話になって、
うん、うん。
あ、いいっすねって言って、ファザーナドゥの歌歌ってくださいよって言われて、あ、いいっすよ別に。でもあれ途中こう、歌詞が被るとこがあるんで、そこ二人必要なんですよねって言って。
なるほど。
あ、じゃあ僕も歌いますよ。
歌詞が被るところがある。
なので、また MC8 ビットさん、はっちゃんこと MC8 ビットさんと一緒に、
はい、
ファザーナドゥの歌をイベントで歌うかもしれないので、
うんうん、ああ、はい、いいですね。
お楽しみにということでね。
本当だ。そう、ファミコンとアマプロのイベントでもちょっと歌いたいよね。
あ、歌う？ファザーナドゥの歌。
ファザーナドゥの歌。
うん、全然
そうだね、
うん、全然大丈夫ですよ。
被るところがあるんだったらね、うん、4人いますからこっちは。1人だ
とね、ちょっとね、歌いにくいんです
よ。うんうん。
なのでね、4人で臨床みたいにしたらいい、
ね、キャッツアイの最後みたいな感じになっちゃうってい
う。ああ、そうそう、そんなような感じなんでね。
うん。
じゃあやりますか、これね。ファザーナドゥ。
これやりましょう。
はい。
うん。
そして、羽根付き帽子さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11期感想おめでとうございます。12期も楽しみに聞いていきますということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ別に木が変わったからどうということはないんで、
あ、でも、そう、音が今年はやはり綺麗になりましたからね、そのパソコンが。あ、そうです
ね。私の PC に依存しているっていうね、はい、すごい、俗人化してるんですけど。
ちょっと IC レコーダーちゃんも結構 ね、
これも
ちょっとね、
ぼちぼち
もうね、
うん、騙し騙し来ましたがね。
そうなんですよ。これももしかしたら途中で変わるかもしれなくて、
うん、
いつも、今回もちょっとハラハラしながらやったんですけど。
そうだね。
さらにクリアーな音になるかもしれないですね、もう。
うん、まあ、そうだね、何気にまだ普通にスピーカーから出る花江さんの声直接 IC レコーダー撮ってますからね。
そうそうそうそう。
いや、きっとね、なんか調べたらいろいろやり方はあるんで、ミキサーとか買ってさ、
なんか、
ライン入力とかすりゃいいんだろうけど、めんどくさいんですよ、そういうのも。うん、
でも今全然すごい、前はちょっとね、なんかね、遅れて、聞こえてきて、
うん
たんですけど声が、
うん、
でも今すごくこうクリアにやり取りできてるんで
リアルタイム感があると
なんか すごく進歩した気がするんだけど、
うん、多分
すごい未来みたいな気持ちになってるけど、
まあね、他のポッドキャストやってる人からしたらまだまだ原始時代のことをやってるんですけど ね、
ガラパゴスってるのかもしれないけど、
うん、やっぱね
すごいですから
やっぱね、スタジオ行って撮って、うん話して帰るのが一番楽なんですよ、やっぱり。
そりゃそうですよ、
ね。それが一番いいんですよ、やっぱりね。なので、ね、大阪に私がね、毎週行ってもいいような感じになればいいのかなと、ちょっと思ったりしますけど、ね。
ああ、それはいいですね。なんとかしてちょっと、AM ラジオに。
ね。
お呼ばれして。
うん、そういうのをちょっと目指していきますか、ね、来年はね。
そうですよ。ちょっと、ブギーナイトの後ぐらいに。
あ、そうだね。
はい。
恐れ多いな。
ラジオみたいな。恐れ多い。流れで聞いてね。
ね、みたいなね。
うん。
さて、そして、タコ坊さん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
もう秋ですね、と。うん。
秋ですよ。
お二人にとって、秋の夜長に最適なゲームって何ですか？うん、
なるほど。
ここはやっぱりファミコン版のアメリカ横断ウルトラクイズですね、ということでありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ秋の夜長ね、
うん、
まあソロモンの鍵とかね、じっくりやるのもいいのかなと。
それはいいですね。
まあじっくりしてもあれはね、あのタイムもあるしアクションゲームなの基本的に、
うんうんうん、
そんなにゆっくりできませんけど、まあ、うん、バーチャルコンソールだと、まあ、例によってそのセーブがいつでもできるので、
うん、
まあ、こう死んだらリセットして、ね、ハマったらリセットしてみたいな感じで、
うんうんうん、
やっていけばいつかはクリアできるし、
そうですね、いつかはクリアできる。
まあ、あれですよ、その、別にね、今攻略サイトとかもあるでしょうから、
うん、
ただね、パズルゲームはね、さすがに攻略サイトを見るのはちょっとなんか、でも、
そうだね、
面白さの 80% をなんか、こうね、うん、なんか放棄したような感じもあるので。
はいはいはい。
まあまあ、アドベンチャーとかね、
そうですね、
パズルゲームはなんかやっぱできるだけ自分でやりたいなって思いますよね。
うん、
なので、そういうのもいいかなと。
はい。
まああとはね、それこそアドベンチャーゲームをじっくりやる。
そうですね。
うん。
うん、
この前のね、イベントではね、まあ研究発表、レトロゲームの研究発表イベントだったんですけども。
ほうほうほう。
私はね、殺意の階層をすごい啓蒙してきましたよ。
すごい。
うん、もうね、まずみんな知らないだろうなとは思いつつも。
うん。
まあ、研究発表ですから。
うんうんうん。
殺意の階層の説明をしたわけですよ。
はい。
いや、終わった後の休憩で、
うん、
まあ、お客さんが一人来て、
うん、
で、自分も殺意の階層が大好きなんですと。ただその殺意の階層のことは人と話したことがないと、周りに知ってる人がいないと、
ね、
タイトルぐらいは知ってても、プレイしたことある人がいなくて、
はいはいはいはい、
だから今日話せてすごい嬉しいですって言われて、
お
ー、やっぱりそういう感じの知名度なんだなこれはっていう、
はあ、はあはは
あ、トピアとかね、そのオホーツクとかそういうレベルではなく、
そうだよね、なんだかんだ言ってもね、クソゲーだとか言われてもね、
うん、
なんだっけ、ミシシッピーとかも有名ですからね、
うん、それが、うん、だからね、その殺意の階層を啓蒙できてよかったなと。
あ、すごい、
うん、じゃ今後もそのね、彼とちょっと啓蒙していきましょうということを約束したんですけどね。
じゃあ私もやっぱエスパ冒険隊を、
うん、
やろうかな、秋の夜長に。
そうだね。
うん、まあ、美味しんぼとかもやろうかなって思ってんだけど。
アドベンチャーのね。
そうそうそうそう。クラシック聴きながらね。
うん。まあ、アドベンチャーって結構いいんじゃないですかね。
そう、アドベンチャーはいいですよ。
うん。なんで、秋の夜長に精霊狩りとかね。
うん、ああ、いいね、いいね。精霊狩り、いいじゃん。うん、まあ、
ちょっとファミコン探偵クラブはやると怖くなっちゃうんでね。
うん、もうちょっとライトな方がいいよね。
ライトなね、うん。
うん。
サラダの国のトマト姫とかね。
うん。
なので、ちょっと皆様もね、秋の夜長にこういうのやってますとかやりますとかね、そういうのありますから
ば。ああ、いいね。
ね、
メッセージ。ワイワイワールドもやりたいな。
いいね。まあ、結構むずいけどね、あれ。
結構むずい。
あれのゲームね、結構不思議で。
うん。
あのね、終盤はそんな難しくないんだ、あれは。
うん、うん。
あのキャラが揃ってくるので。
うん、
実は、序盤が一番難しくて。
むずいむずい。
コナミマンとコナミレディしかいないと、で、ゴエモンぐらいしかいないところ、
うん、
あの辺が一番きつくて、で、だんだん集まってきて、コングとかモアイが仲間になるあたりから別にそんな難しくないくなるので、
うんうんうんうん、
なので、結構なんか不思議な、終盤に行くほどそんなに難しくないという。
そうだね、なんか、最後なんか、グラディウスとかで行くんだけど、
はいはい。
サラマンダと時期乗ってさ、
うん、
あれもなんか私も気を増やしてさ、255気ぐらいに増やせるこうパスワードかなんかあって、
うん、
それで私友達と一緒にやりましたから、クリアしましたから。
あ、まあ、そうです、ね、シューティング面もね、 そ, の、うん、そんな難しくないんですよ、あれ。 普通の、なんていうんですか、ガチのツインビーとか、
うん、
ガチのグラディウスとかクリアできる人だったらもう楽勝なレベルなので、
じゃ
あ終盤に行くほど簡単になるっていう、なんか面白いバランスのゲームですね。コナミ、ワイワイワールドがね。
そうですね。秋に。
うん、夜長にね。
いいと思います。
はい。
はい。
じゃあ最後。
はい、
何はファイターズさんありがとうございます。
ありがとうございます。
来月からラジオ局は秋の改編で野球中継なしバージョンの番組編成になると。
おお。
で、自分の環境で FM が入らない環境の中で育ったので、
はいはい。
AM ラジオの方が作業がはかどるのですが、
はい。
お二人はラジオや作業用 BGM をかけて作業する方ですかということでありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね。私はね、実はね、あんまり、その、ながら丸々がそんなに得意ではなくて。
お
ー。まあ、と言いつつ昔はね、ラジオ聞きながらドラクエのレベル上げしてましたけども
。ああ、私もそれは、そう。う
ん、ただね、うん、仕事はね、できないんですよ。私、音楽とか聞きながらとか。
お
ー、まあ、BGM かけながら仕事できないたちで。
はいはいはい。
もう特に歌詞があるやつとかだと気になっちゃってですね。
うん、
歌いたくなっちゃったりするので。
おー。
なので
歌いたくなっちゃった
り。歌いたくなっちゃったりするし、クラシックとかだともうすごい集中しちゃうので、そっちに。なので私は仕事の時とか台本書くとか、そういう時はもう絶対もう無音ですね。
いや、じゃあさ、今、4DX ってあんじゃん、映画で。
はいはいはい、はい。
こう風とか匂いとかさ、うん、ちょっとしぶきが飛んできたりとかさ、水のミストとかさ、うん、あんなの、あれ、集中できないよね。
できない。だから、私。
絶対できないよね。でもなんか顔濡れたわとか。
3D すら本当はもういらないので。
そうだよね。あれさ、全然集中できない。
2D で全然いいんですけどっていう。
うん、
そのね、もう、とにかく、集中しちゃう、言いたいのですよ、その。
そうです。映画を見たいのに、すげえ風とか吹いてこない。
そういうのは別にいいんでっていう感じなので
、
ね。私はね、とにかく、ほんと没頭して集中する、作業をするときは集中したいので、やっぱね、音楽とか聴きながら無理ですね、私は。
すごい、音楽聴きながらやったりとかする人いるもんね。
だからそういうのが得意な人ももちろんいるでしょうし。
音楽聴きながらメールとかもちょっと打てないわ。
あ、私も。
歌詞打っちゃうかもしれない。
うん、そうそう、私もね、できないですよ、それ。
できないよね、うん。
集中できなくて。なので、そう、まあまあ人によると思います。別に洗濯物畳むとかね、その。
あ、まあそういうの
は
ね。
そういうのは全然いいんですけど、何かクリエイティブな作業をするときに、
うん、
なんかね、音楽とか、あと、BGM とかを、ラジオとかを聞くとね、うん、全然集中できないので、
うん、
私はそうですね、クリエイティブな作業、まあメールもね、クリエイティブな作業の一つですけど、
う
ん、なので、ね、できないんですね、
うん。
まあもちろん人によると思いますので、
うんうん、
それいい悪いじゃなくて、私はこうだよとかね、そういうのありましたらね、うん、メッセージなどいただければ
と思います。はい、思います。
というところで、いいお時間ですので、このあたりで、はい、締めたいと思います。
おーい。
では、いつものご挨拶お願いします。
はい、というわけで、
ありが。
太陽ホエールズ。